皆様こんにちは。今日も始まりました日本を救う横型リーダーシップ。今日は第4回目ということで、企業文化についてまた藤原さんに伺っていきたいと思います。藤原さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
企業文化というと、はい、まあ大雑把に言うとどんなものになりますか。
はいはい、まず企業という言葉を使ってますけれども、はい、別にその非営利の組織でもよくて、だからまああの英語で言ったらオーガニゼーショナルカルチャー、はい、だからまあ組織文化と言ってもいいと思いますね、はい、それから言葉なんですけども文化という言葉を使います。フードという言葉を使いますともうそれはなんか、変えることのできない重荷みたいなイメージになるんで、組織の文化っていうのは決してそういうわけではないですからフードという言葉はあまりよろしくなくて、はい、文化という言葉を使ったらよしいと思いますね。カルチャーという言葉ですね。はい、はい、で組織のカルチャーっていうことになりますとそれはいろんな捉え方があるんですね、はい、まあ、若い人年配の人男性女性人種業種ずいぶんいろんな差があるかと思いますが、はい、ここで我々がリーダーシップの観点から重視しているのは変化に対する対応力が強いか弱いかっていう意味での組織の文化だとそういうふうにご理解いただきたいと思うんですね。
変化に対して強い文化、はい、弱い文化っていうのがあると。
そう、
文化っていうのは基本的に、まあ、いわゆる暗黙の了解みたいなものですよね。
そう、いわゆる空気を読めの空気ですね空気、はい、あるいはその人々がどのようにこの物事に反応するか、はい、例えばあなんか面白い話があるよこれやれば儲かんじゃないとかなんかあれに言った場合にしらーっとしらけてですねこの人はなんで変なことを言うんだっていうのもそれ空気でしょ、はい、面白いねやってみようかっていうのも空気でしょ、はいあいつがあんなことするなら俺はもっといい儲け話持ってくるぞみたいなのも文化でしょ、うん、そんな空気ですよね、
まあ、それ言うと個人的な性格みたいなもんですよね。
はい、個人の性格も確かに反映しないことはないんですが往々にして組織のこの空気あるいは雰囲気あるいは文化っていうのは個人の持ってる性質とは全く逆になることも珍しくないんです。ものすごく明るい雰囲気の人がね、あるいは世の中に対しても前向きな人が、うん、ある組織に入るともう別人のように暗くなっちゃって、うん、一切余計な仕事はしないと、はい、もうなんかここに来たらもう箸一本持つのもね言われたこと以外やるの嫌だと、はい、何もしたくないと、うん、別人のようになることは実は珍しくないんです、うん、ですから必ずしもこの組織っていうのはその個人の持っているその考え方や普段の性格が出るというものでもないんです、うん、で逆にだからその個人としては、まあ、はっきり言っていわゆる普通ですよね、はい、普通の人の場合、特にですねある組織に行ったらますます活発になるし、はい、ある組織に行ったらなんか全然その芽が出ないっていうか何もしないでいる、うん、そういうことは実際珍しくなくてそれはむしろ業種とか年齢とかあまり関係なくてあるいは国籍も実はあまり関係なくてその組織持ってる固有組織が持ってる固有の文化空気だと言った方がいいと思いますね。個人とはちょっと別なんです。
別なんです、
はい、
まあ、あのよく団体になったら、意思決定の仕方が変わるとか
そうです
考えが変わるとか、
はい、
いわゆる村八分になるのが怖いから言えないとか
ありますね。
そういう空気感っていうものも含まれるっていうこと。
もちろんそうなんですね。そこがなんか一番大事なポイントでこう組織としてのこのなんかごく普通に対するもの普通の物事のその認識の仕方、はい、対処の仕方ってのは結構差があるんですね、うん、とにかく何もやらないでおいた方がいいっていう組織と、うん、なんかやらなきゃいけないっていう組織とそれからそのなんかやらなきゃなんないっていう時に追われるような感覚でやらないところクビになっちゃうから頑張ろうっていうんでやるのと楽しくてやるのと、まあ、そういう違いは結構ありまして、はい、だからそれはなんか、ね、まさにその組織がどういう文化を持ってるからと、うん、個人とはあまり関係ないというふうに言った方が正確だと思いますよ、うん、はい、
さっきその変化に対する文化のあり方っていう話がありましたけど、はい、それはどういうこと
ですか。はい、今ですねとにかくその変化というものはものすごいものがあるんですね、はい、この日本でもこの30年ぐらい考えてみますと平成が今年29年ですから平成入ってから約30年ですよね。それはやっぱり昭和の時代とだいぶ違ったんですね。やっぱその仕事の内容も変わった会社も多いしそれからテクノロジーですねインターネットも入ってきたとか今クラウドを使ってるとかですねさらに今その、まあ、電気自動車なんかもこれが入ってくるってでしょう。もしくは組織の運営の仕方も 非正規の人もたくさんいるしね、はい、それからなんかいる提携先もたくさんいますよね、うん、あるいは海外と国内で一体になって仕事していることもありますよね。ふと気がついてみるとその仕事の内容から仕事のやり方、何を目的に仕事をしているっていうことまでだいぶ変わってきてるんですよね、はい、なんかほら今ほら株価を上げるための経営なんてことごく当たり前に言っちゃうから、はい、そうするとなんか、うん、そういう話って昭和の時代にあまりなかったですね。株価は結果として上がるんであって下がるんだって
アメリカだけの話じゃなくて日本でも
そう、うん、80年代のアメリカが実はアメリカにとって地獄の時代で、株主の言うこと聞かないとみんなクビになる時代だったから、80年代はまさにそうだったんですね。90年代になると日本に入ってくるんでしょ、うん、だからこう働いてる人も経営者も大変ですよ、うん、じゃあ株主は何かそんな頭のいい人なのかっていうと全然そうじゃなくて、うん、こうなんかやはりある種の空気があってね、うん、株主もどうしていいのか分かんないんだけど、とにかく金くれよってわけで、うん、じゃあもっと配当を出して株価上げればいいのかって話になっちゃって、うん、まあそんなことをずっとやっててね。ですからまあ要するにポイントとしては同じ会社の名前でこの30年経営してたとしても、うん、30年前と今で全然違いますよね、うん、それから若い人たちの発想も昔のようなほら巨人の星のあいみょんのようにね、思い込んだら試練の星、伺う男のど根性なんて言ったら、はい、それはブラック企業ですよね、
うん、ブラック企業今で言うと
ブラック企業ですよね。だからもう全然違うでしょ、うん、こういう変化っていうのは実はその自分から起こしたくて変化を起こす人もいるけども、はい、大抵の場合は周りが変わってきて、自分もどうしようかっていうふうになることが実は多いんですよね、うん、自分では別に変化をしたいと思ってないし、変化する気はないけども外が変化してきてるから変わらざるを得なくなるという人はたくさん多いわけですね。そうすると変化っていうのは知らないうちにこうやってきちゃうわけですよ、自分の知らないうちにね。したがってそもそも変化に対する対応力が強ければ時代を前の方に行ってこう進めることもできる。でも変化に対する対応力が弱いとすっかり時代に取り残されていく、こういうことになるわけで、今日一日何をするかっていう話よりももっと中長期的な観点で組織はダイナミックに変えていかないと実はもう今生き残れないんですよ。そういうことを自らの発想でする力があるかないかがこの文化だと言ってもいいと思いますよ、うん、
最近その調子の悪い会社と、はい、いい会社とそれぞれあると思うんですけど、悪い会社はやっぱりそういう変化に対応できない文化が蔓延してる
っていうことですよね。そうですね、だいたいこうざっくり見ますと ね、どんな分野でもなんか新しいことやろうっていう会社あるじゃないですか、業界初の取り組みとかね、うん、誰もやってこないことやってるとか一番ユニークな仕事してるとか、そういう人たちっていうのは自分から変化を起こすことを楽しんでるんですよね、うん、まだ誰もやってないことをやってみて皆さんを幸せにしてみたいとか、はい、やっぱりなんかこう自分たちの理想を実現したいとか、こう誰かを追いかけてるっていうよりも自分の理想や自分の求めてる自己実現に向けてこう動いてる人たちでしょ、こういう人たちが実は一番変化には強いんですよね。だってその人たちが変化を最初に起こしてるわけだから、変化を起こしてる張本人だから、それは変化に対する対応力も何もそういう人たちが先頭ですよね。でその次にあるのはですね、大変だと変化に追いつけ追い越せと言ってる人たちですね。誰かが新しいことやったと、うちも負けちゃいらんないと、これはなんか新しいことやると、はい、こういうタイプの会社って世の中すごく多いですよね、うん、例えば業界で誰かやったから、はい、うちはやらないのかとかね、あるいはこの雑誌にこんな新しい取り組み出ていた、うん、うちはやらないのかと、うん、まあその変化に遅れると大変だから頑張って変化に追いつけと、自分でなんか全く新しいことを考えろって言われてもそれはよくわかんないんだけど、まあとにかく世の中の誰かやってることに遅れを取るのは良くないから、うん、頑張って遅れないようにその追いついていけという発想がありますよね、はい、で3つ目は変化に完全に取り残されちゃったケース、はい、変化はずっと先行っちゃってもうこれどうしようもないねとそうすると今度は組織って面白いですよ。変化という言葉を言うと怒られるようになるんだね、うん、変化という言葉を言うと怒られるようになるから、変化という言葉も言わないし、はい、見ざる言わざる、あの聞かざる、はい、これを決め込むようなんですね、うん、 だからもうやっぱりこう、まあ、このまま衰退して終わりになっちゃうってこともよくあるんですけども、要するにもう外を見ないで、ね、ひたすら自分の今にしがみつくような、はい、だから今大きく3つのパターンもしましてね、うん、変化を自分で作り出すケース、はい、それから頑張って変化に追いつこうとするケース、変化に追い越されちゃって見ざる言わざる聞かざるを決め込んでるケース、はい、大体変化に対する対応力の文化っていうとこの3パターンがあるじゃないですか、うん、はい、で当然変化に追い越されちゃって見ざる聞かざる言わざるやってるところは、はい、それはいろんな蓄えなんかを出してですね、表面的な決算を取り繕うことはできますけども、それはどんどんどんどんおかしくなっていったんですよ、うん、社内の雰囲気もおかしいし、それからやがてはもう消えていく運命ですよね、うん、大体そんなもんじゃないですか。
世の中もの大半の組織、企業っていうのは変化していかなくちゃいけないとは思うんですけど、
うん、
変化があんまり必要ない組織っていうのも中にはあるんですかね、うん、
そうね、もともと変化対応力のあるところね、
あ、
例えばアメーバマンってところはさ、形決まったでしょ、あの生き物ね、はいはい、だどんなところでもそのままいけるじゃないですか、うん、だからああいうのは変化いらないっちゃ変化いらないです、もともとアメーバみたいになってるわけですからね、ええ、だからいろんな意味でこの組織が柔軟で発想も柔軟で、はい、こう親しい仲間が集まってる組織とか、はい、何か理想を追いかけてる組織とかっていうのはもともとが変化に対する対応力強いですから、それはあまり変化いらないですよね、うん、でもあとはどうでしょうか、例えばねお寺さんお宮さんでもね、歴史のないお寺さんお宮さんありますよね、それはご本尊もあまり変わらないだろうし建物変わらないけど、やっぱりお寺さんお宮さんやってる宮司さんやお坊さん、ええ、努力してますよね、
なんかすごいデジタル化したりしてますよね
ねえ、やっぱり黙ってたらそりゃお参りする人もいなくなっちゃうし、氏子もいなくなっちゃうし檀家もいなくなっちゃうんで、はい、大抵すごく頑張ってますよね、
最近あの電子マネーでお賽銭とかも
あって、ええ、ありますよねいやだから本当にあの変化をしなくていい組織というものはないんじゃない、
組織の中で文化が違うっていうことも考えられるんですかね、
ありますあります、
部署によってとか
あります、はい、これはですねちょっと大きな組織になったらよくあるケースなんですけども、ある部署はすごく硬直化してると、はい、でもある部署はすごく元気がいいということはしょっちゅうあるわけで、それ何も例えば営業部が元気よくて管理部が元気ないとかそんなもんじゃないですね、それは仕事のスタイルの違いであって、もともとの仕事の発想の仕方から言ってここは元気でここは元気ないともよくあります、だから同じ会社の中でもそのものすごく前向きな組織と後ろ向きな組織があって、これがいつも会社の中でこう、まあ、静かなる対峙、静かなるこう対立をしてるっていうことは珍しくないですよ。
それはあの共存共栄じゃなくて対立なんですか。
共存共栄というかお互いにですね、あんまりこう言い過ぎると会社ぶっ壊しちゃうから言い過ぎないんだけども、会議となったり物を決めるときはもうすぐ対立出てくるわけですよ、うん、共存共栄なんて甘くこだないよね何を言ってんだって話になっちゃって、でも双方だからこうものすごく不満が溜まってるいうケースは決して少なくないですよ。言いたいことも言えないで不満が溜まっちゃってるというケースはすごく多いと思いますよ、うん、はい、
でそのまあ変化に強い組織の方が、
はい、
世の中のニーズとかにも対応できますから、当然、はい、お金の方もついてくるんですよね、
はい、
利益的なことも、
はいはい、
そうすると、はい、変化に強い組織を作っていかなくちゃいけないと、
うん、
変化に弱い組織はどんどん変えていかなくちゃいけないということになるんでしょうけど、
はい、
そしたらそもそも企業文化っていうのは何が原因でできたり、はい、どういうことが原因で弱くなったり強くなったり、強くなったりというのは変化に強くなったり、
はいはいはい、まあ、あの文化を構成する要因というのはね、例えばその就業規則の運用の仕方、就業規則そのままあまり大体違いないと思うんですけど、まず運用の仕方、それから誰が昇進するか、あるいは給料どうやって決めるか、それから勤務時間がこう長すぎたりすることはないか、こういうなんか基礎的な条件でもだいぶ違うんですよ。働く上の基礎的な条件だいぶ違うし、それから仕事が任されてるのか、あるいは任すってことは全然ないのかと、こう普段のこう上司と部下の関係、これでもだいぶ違いますね。要するに仕事をある程度任せてくれないと下は成長しないから、それ絶対やらせない組織というのは やっぱり統制が強くなっていって、それは変化って弱いんですね。変化弱いんですよ。うん、あるいはね、こう前向きなことを仕事の一環でやる組織とやらない組織ありますよね。当座の仕事以外のなんか前向きな将来のことを考えた仕事、勉強を大事だと思ってる組織と、いやそんなのは仕事じゃないと思ってる組織と、うん、まあ分かれておきますから、はい、その辺のなんか根本的なこの特に経営者でね、はい、ビジネスや組織に対する認識の違いが多分一番大きな要因だと思いますね。
うん、今その統制が強いと変化に弱いっていう話ありましたけど、それ逆も考えられないですか。統制が強いからこそ一人の意識でいろいろ動いて変化対応力があるということは、
ああ結構それ誤解の多いとこですね。うん、よくねトップダウン型のリーダーって言葉があるでしょ。はい、あのトップダウンとカリスマって違うんですね。これちょっと整理しておきたいんですけども、カリスマリーダーといった場合には個人の魅力がリーダーシップの源泉になってる、はい、そういうリーダーのことで、それは必ずしもそのなんて言いますかね、下にどんどん物を押し付けるリーダーではないんですよ。で、まあ物事をあまり言わない人、静かな人でもその人が座ってるとみんなが落ち着くみたいな人がいて、そういうのがカリスマリーダーですね。ところが今おっしゃったのは統制が強いっていうのは、英語で言うとデマンディングなリーダーつって、その下にものすごい要求が強いリーダー、何でも何でも下にこう要求して答えを待ってる、そういうタイプのリーダーですよね。いわゆるトップダウン型のリーダーですよね。実はトップダウン型のリーダーってもいろいろいるんですけども、オーナー経営者で俺はトップダウンだって言ってるオーナー多いでしょう。はい、あれよく分析すると分かるんですが、いや何人の話を聞いてるんですよ。うん、オーナー経営者でいわゆるもう独裁者のように振る舞ってるように見えるリーダーいるでしょう。うん、あれ例えば組織文化のいろんなアンケートやってみたり ね、それからその他のいろんなアンケート調査やってみると、びっくりするぐらい人の話をよく聞いてるんです。うん、部下のこと分かってるんです。うん、部下が言いたいことを自分が先に言うタイプです。うん、だからそれは確かに一人で喋ってるように見えるんだけど、みんな納得してるんですね。うん、だからこういうのはある種のまあ超能力みたいなもんですよね。雰囲気が分かるんですね、人々の。うん、人々の雰囲気、もちろん社外の雰囲気も分かるから、それを最初に自分で言葉にするんですね。うん、行動にするんですね。そうするとみんな、あ、我が意を得たりと思うでしょ、ついていくんですよ。だからこれははっきり言って本当の意味での独裁者とはちょっと違いますよね。うん、で本当の意味の独裁者って実は多いのは最近です。サラリーマンでこう上に行った人たちが多い組織、うん、要するに権限と義務というの中でね、育ったサラリーマンが自分の権限を行使することが仕事だと思って上に行ったケースが、下の話は何にも聞かないで上から言われたことだけやって、で自分はこんないい仕事してますって言って、うまくいかないかごまかしちゃって、で下も泣いて上だけおべっか使ってるみたいな、これが先月の行為です。だからむしろそういうのってのは、その目立ったオーナー型のリーダーよりもあまり目立たないんだけども、競争を勝ち抜いてきたサラリーマンの多い組織にすごく多いですね。いわゆる統制が強いという文化ね。要するに異論を言わせないってこと、はい、異論を言ったらもう配置転換しちゃうとか、下手なクビにしちゃうとか、こういうやり方やってる組織は今は決して少なくないですよ。うん、どっかの政党もそうなんじゃないの、あまり言わないけど。はい、
まあそうするとみんなの考えが反映されないし、
はい、
自分だけのものになってしまうんで、
はい、
なかなか変化には対応できないと。
はい、よくですね、危機に対応するためにはトップダウンが必要だというんですが、はい、あれは全く無嘘ですね。例えばそれはアメリカの海兵隊だって日本の自衛隊もそうだと思いますけども、彼らの訓練の多くはチームでいかにサバイバルするかでしょ。うん、チームでいかに行動して最後チームでいかにサバイバルするかとこう徹底的に訓練するわけですね。はい、抜け駆けっていうのを絶対しないようにして、みんなで考えてみんなで行動するっていうことを徹底的に教えるわけですね。はい、実は危機を突破するときっていうのは横のチームの力が一番大事なんです。すごく誤解があるんだけども、上が言った通りにすればうまくいくって最初の1回だけです、それ。最初の1回、一番初めだけ言った通りにやればなんかうまくいったように思いますよね。ところが危機、クライシスっていうのは次から次へといろんなことが起こってきます。非常に柔軟にその都度その都度ものを考えてそして対応していかなければ 絶対危機って乗り越えられないですね。危機であればあるほど普段からチームが変化に対応する力を持ってるかどうかが試されるんです。だからその危機に立っちゃった時にもうみんな怖がっちゃって上に全部任しちゃいますよ、上の人も俺がやるんだなんて威張っちゃってるところはむしろそれ危機対応力ない組織です。危機対応力があったらみんな呼んでおいどうしようかってお前あっち行けこっち行けやってみようぜっていう形で、でそれぞれ情報を聞きながらまさにアメーバのように行動して状況に対処していくはずです。危機になればなるほど誰かに問題を投げちゃうとか、私に特に難しい話持ってこないでよとか、あるいは誰か卑怯な人がね、ああ今までのなんかリーダーがいなくなっちゃったと、これは俺がチャンスだなんて出てくる組織は根本的に変化対応力危機対応力ない会社です。なんか外から見るとなんかちゃんと動いているような振りが見えるだけで、実際には穴だらけです。まあそういう組織は決して珍しくないです、残念ながら。はい、
まあじゃあ変化に強い組織、はい、文化っていうのは、
うん、
じゃあ具体的に例えば作っていくことはできると。
できますね、はい。
まあ、それはリーダーの力ですか。
まあまずリーダーがその気にならないとね、はい、その変化に対する対応力って考えた時にまず変化に対して建設的かあるいは防衛的かっていう考え方があるんですね、
はい。
それは建設的っていうのは変化を楽しんでいこう、自分から変化を起こしていこうと思うのは変化に対して建設的な態度でしょ、うん、変化に対して防衛的な態度ってのはやっぱり変化は嫌なんだという文化なんですよ、うん、変化を楽しむ進んで手にしようという建設的な文化と、うん、変化は嫌だという防衛的な文化はまず根本的に違いますよね、うん、で変化に対して防衛的な文化もさらに2つに分かれていて、積極的な防衛をするところと消極的な防衛をするところがあるんです、はい、積極的な防衛をするっていうのは頑張って変化に対処していこうという文化です、頑張ろうという文化です。それから変化に対して消極的な文化というのは変化の話なんかしないでくださいよと、変化に対して無視、見ざる言わざる聞かざるを聞かざるを決め込む文化、それが変化に対する消極的な文化です、と3つありまして、整理するとですね、変化を楽しむ建設的な文化、変化に対して頑張れという積極防衛型の文化、変化は無視しちゃうという、消極防衛型の文化、主にこの3つの文化あるんですね。でこれも大きな誤解なんだけども、頑張るということが一番強いとみんな思ってると思うんですね。頑張るというのはしかしなれ力んでるというのは半分以上なんですよ。力んでるね、なんとかしなきゃいかんと力んじゃってるわけで、実はあまり効果ないんですよね。全くないと言わないんだけども、変化に対して頑張るよりももっといい結果出すのが変化を楽しむっていうことなんで、自分から変化を起こしちゃう人、その人たちは力むことなく自分の楽しいと思うことを自分の理想をそのままやっていくでしょう。それは変化大したもんですよ。どんどん前に進んじゃいますよ。新しい産業が生まれるとき、新しい技術が普及するとき、それからなんか意欲的な会社が生まれるときってみんなそうですよね、うん、力むことなく、うん、なんか本当に楽しそうにすごい高度なことやってるでしょ、うん、これが変化を楽しんでる、変化に対して建設的な文化ですね。だから今日変化に対して頑張るよりもより業績のいいやり方がある、業績に出るやり方があるんだということですね、うん、ここが非常に興味深いことで、だからやっぱり多くの人たちは頑張れ頑張れと言われて力みはするんだけども、力んでるだけじゃなかなかこの峠越せないですよね。ものすごい変化だから変化を楽しまないとならないと、そこまでいかないと自分のペースでなかなか仕事できませんよと、実はそれぐらい今すごい時代なんですよ、うん、はい。
まあ頑張ることを通り越してじゃあその楽しむ組織文化というものを作るには、
うんうん、
リーダーとして何をやっていけばいいんですか
ね、はい。まずその変化を楽しむときに2つのパターンがですね、仕事の内容に対する変化、人間関係に対する変化、この2つなんですね。変化に対する建設の1つは要するに自己実現とか、あるいはなんか自分たちで目指しているなんかやりたいことを達成するとか、そういうこう理念に燃えた何かあるわけです。あるいは自分の中から出てくる意欲、理念の達成とか自分の中から出てくるこう使命感、これがまず一つの変化に対する建設性ですね。だから変化に対して建設的な文化を作るにはまずこういうの何か持ってるといいですよね。ただ単にこう作業してね、 給料もらって生活しますではなくて、なんか自分なりに達成したい目標、やらなきゃたい、やるべきだと思ってることがあることがまず大事ですよね。二つ目は人間関係に対する建設性なんです。人をどう見るかなんですね。実はそのごくごく普通の特別そんなすごい理念なんて言わなくても、人間関係に建設的なだけでも組織はものすごく立派になるんですね。例えばその病院ってありますよね。病院の仕事の内容ってのはあまりどこも変わらないですよね。まあ日本だから保険制度もありますからあまり変わらないんだけど、病院の雰囲気や病院で働いてる特に看護師さんやスタッフの雰囲気って結構違うでしょ。あれは組織内部の人間関係がだいぶ違うんです。人間関係に対して建設的である、なおそれはみんなお互いに助け合うとかね、人間性を重視するとか、こういうやり方で普段人が関わってると、その組織はいわゆる温かい組織なんですよ。で、起点が効く組織になって、患者さんにとっても大変ですね。それは居心地がいいっていうの、まあ病気になっていくんだから居心地がいいっていうのはちょっと変な言い方なんだけども、病気になっていくんだからこそね、その温かい雰囲気で迎えてくれるってのは大事なんですね。そういうなんか言ってみると、その人間関係の建設性があると、それはだいぶ組織は前向きになってきます。特にその顧客、患者さんに対してもっとより良い仕事をしようよと、そのために何をしようかとか、人間性を尊重したり、みんなと横に手をつないで何かやろうっていう意欲が強いからこそ、何か新しいものが生まれてくるって、そういう組織も結構あるんですよ。だから特別なんかそのね、すごい何か達成しようっていうのがあるわけでなくても、やっぱりその自分の身近な人たちを大事にして、お客さん大事にして、取引先大事にして、みんなのこう協調関係を豊かにして、自分自身もハッピーになって、みんなもハッピーになりたい、でもっと人として成長してほしい、こういう気持ちで組織運営するとすっかり良くなりますよ。はい、
まあ誰と一緒にやるかっていうのが大事だと。
そうやっぱりね、最後はね、何の仕事をするかっていうのも誰と仕事するか大事って話になっちゃうんですよ、
はい。そしたらやっぱりその、まあ、採用する時とか、その人事関係っていうのはやっぱ気を使わないといけないですよね。
そうですね。ただ最近はね、昔みたいにその根掘り葉掘り聞けないでしょ、採用するときに
プライベートだから
とか、そうそう、いろいろ聞けないでしょ、うん、それからほらね、深酒するようなこともないでしょ、うん、なかなかわからないんじゃないですか、結構双方にとって。
そんな中で人間関係作っていくってなかなか難しいですよね。
やっぱり今いる人たちの中でいい組織を作っていくと、やっぱりその組織の中の人たちっていうのは自分たちの雰囲気を守ろうとしますから、まあその組織の雰囲気に合わない人はなかなかやっぱり来にくくなりますよね。
誰か違う人が入ってくることによって雰囲気壊れることもありえますよね、
ありますよ、うん、でも組織が強いとやっぱそういう人を逆に去ってきますよね、うん、自分のこの組織に合わないと思って、うん、だからやっぱそこはなんかね、ある程度時間はかかるかもしれないけども、自分たち固有の文化を作り上げていくと、まあそれを壊す人はあまりそのいなくなりますよね、うん、そういうやり方じゃないかな、一番恐ろしいやり方はね、うんうん、
まあそのされないリーダーはやっぱり壊す人じゃなくて、うん、作っていく人にならなくちゃいけないっていうことですかね。
まあ壊すだけだったらねリストラやってるわけでしょ、リストラだけやっててなくなっちゃうから何か次作んなきゃいけないでしょ、ね、まあ今上場会社なんかだとね、うん、誰がどんな経営してるかすら分かんないこと多いですよね、うん、まあオーナーみたいな人がいてね、でなんかいろいろやってるケースはありますけども、こう下から順番にサラリーマンがね不正してたケースなんかもないんだと一番上に行ったって何も考えてないことはみんなよく分かってると、うん、いうケース多いでしょ。そうなんかさ救われないじゃないですか、いやそういう人は少なくないですよ。要するにもうサラリーマン社会の一番の無責任体制になっちゃってる企業っていうのはよくあるんですよ最近、究極の無責任体制で、ね、だからもうそれは気がついてる人はやってらんないと思いますから、まあなんか自分で他の仕事やるとかね、あるいはその、まあ、仕事辞められないから自分でもっと他の、ね、社会貢献の仕事やるとか、そういう人は決して少なくないですよ、うん、残念ながら、 はい、でまあこういうのはね結局その組織全体がね消極防衛スタイルになってるんですよね。変化を無視する、変化なんて言葉言うなと、変化という言葉を言ってるのに一番上だけだと、言った通りするのが変化なんだと、こんな感じになってますからそれはやっぱり大体うまくいかないでしょ、うん、まあ本当の意味でのなんて言いますかな、無責任サラリーマン体制になってる組織の人たちが多分今一番大変でしょうね、見ててそう思います、うん、はい。
まああの楽しみながら仕事をして変化を乗り切っていくという組織づくりをやっていかなくちゃいけない、
うん、まあ、そうですね、
その今までのお話の中にもそういうリーダーとしての役割はありますし、うん、
はい、
文化という意味も含めていろいろリーダーはやっていかないといけないですよね、
うん、そうですね、まあこれからねもう今平成29年で来年が30年で天皇さん交代ですよね、はい、日本の歴史を振り返ると天皇さん交代すると時代も変わるんですよね、元号変わると、はい、おそらく私は次の元号の日本っていうのは猛烈な変化だと思うんですよ、うん、変化っていうのもですね、まあ見方にもよりますけども大きなところが変わるんだと思うんですよ。平成の30年っていうのは大きなところあまり変わってなかったと思いますよ、うん、例えば学生のね就職したい会社ランキングだって、はい、それ新しい会社いくつか入ってきましたけども、うん、大枠は昭和と変わらないでしょ業種だって銀行がとかね、商社、うん、航空会社上の方にあるでしょ、はい、あるいは輸送運輸関係ですね、鉄道とかね、はい、上の方にあるでしょ、あんま変わってないですよね。
小学生のなりたい職業とか変わってきてるみたいですよね。
そうそう、だから
YouTuber とかね、
いやそうだから、その下の世代変わってんだよ、ね、下の世代変わってるでしょ、うん、やっぱりなんか私は次のこの元号の日本っていうのは大枠が変わるんだと思うんですね、うん、世界を見てもやはりこの最近仮想通貨で有名になったブロックチェーン技術とか、はい、あれどんどん応用していくと国家の姿そのものが変わってきますからね、はい、今なんかほら EU から独立したいなんて人たちもいるでしょ、うん、中東なんか変すごい戦争になっちゃってるし、やっぱり世界も今までのこのイギリスアメリカが作ってきた世界の体制がもはや維持できなくなってんだね、うん、世界の秩序もだから根本的に変わってきますよね。だから本当の意味でのこう変化を自分でクリエイトする時代になっていくと思いますよ。やっぱりその変化を待ってるとどんどん追い越されちゃうんじゃない、うん、これからますますそうなっていくと思いますから、だから自分自身が変化を楽しまないといかないね。だからやっぱりまず勉強ですよね、自分が燃える目標自分で探さなきゃいけないよね、どこでもいいから。そこを取っかかりとして自分で行動していくことが大事で、だから本物の下克上だよこれ本物の下克上ですよ。だからやっぱそれは誰でもチャンスありますよね、本物の下克上だから。でそれを実現するのがこの文化で、その雰囲気が良ければ、雰囲気のいい特に建設的な組織文化を持っていれば、それどんどん思った通り組織動いていきますから、作れていきますから、えらいチャンスだと思いますよ。ぜひ頑張った方がいいと思いますね。はい、
そうですね、大きい変化だからこそ一人の考え方じゃやっていけないから、
はい、
みんなで乗り切る組織作りをしていかなくちゃいけないと。
そうですね、はい、まあ、風が変化の風が強く吹いてきますから、はい、新しい組織作るのも作りやすいと思いますよこれからの、うん、はい、
はい、ね、分かりました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はあの組織文化についてでしたけども、
はい、
次回はどうしましょう、 何について。
ああ、状況対応型リーダーシップ。
ああ、
はいはい、もっと実践的な、
はい、
例えばこんなケースはね、教えた方がいいよとか、はい、こんなケースは見守った方がいいよとか、
はい、
状況対応型リーダーシップについてお話ししましょう、
はい
はい、
じゃあそういうことでまた次回よろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いします。
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。